恵み深い私たちの羊飼い、私たちの羊飼い、主イエスキリストのことです。恵み深い私たちの羊飼いは、ご自分の羊たち、民を憩いの水のほとりに導いてくださいます。そしてまた緑の牧場に伏させてくださいますけれども、時として羊たちは水のない荒れ野をさまよい、住むべき場所に行く道を見つけられなくなることがある。先週探し出された羊、迷い出る羊の話聞きましたけれども、羊飼いの中、群れの中からこう出て行って、迷い出てしまう、そういうところ、荒れ野であったり水がない、食べるものもない、そういうところに出て行ってしまうものもある。少なからぬ数のキリスト者が火の中を通り、また水の中を通り、そして自分はみんなに踏まれてるんじゃないかと、人々がその頭の上を乗り越えていく、こうした人々はありとあらゆる苦難と悲しみ、それに耐え忍んでいる。今日主はこの説教を通して、あなたが今陥っているその苦しみの状態、悲しい状態から引き出そうとされています。また今日の聖句、ヨブ記の中で書かれているヨブのつぶやき、ああ過ぎた年月のようであったらよいのだが、ああ昔の日のようだったら、あの時だったら、あの時のようだったら、こういうつぶやきをもうつぶやかなくてよい、それをこのメッセージを通して主はお伝えくださろうとしています。単刀直入に主題に入ってまいりたいと思います。今日のこの一つのつぶやき、ああ過ぎた年月のようであったら、昔のようであったらよいのだが、このつぶやきに関して、またこのつぶやく原因、そしてこれをどう癒されていくのか、その治療法、そしてその中にあって、私たちがそういう立場にある場合、私たちの清い思いをかきたてるための一つの勧め、勧告を私たちは聞いてまいりたいと思います。まずつぶやき、このことを見つめたいと思います。第一に、今日の聖句には一つのつぶやきが書かれています。ああ昔の日のようであったらよい、だが、これはつぶやきでもありますけれども、神様に対する苦情とふうに言ってもいいと思います。ヨブは言ってます。ああ、あなたに守られていた時だったら、ああ昔の日々のようであったら、今は違う、そういうふうに述べて、このヨブの気持ち、ヨブだけでないと思います。多くのキリスト者が過去を、昔は良かったと、そういうふうに眺めながらですね、昔いいなと思って、将来の方を見ると、恐れを持ちながら将来を見ている、恐怖とともに将来に思いを馳せる、悲しみとともに現在を眺めているということが多くあるのではないでしょうか。あ、昔良かった。多くの人々は自分が主を恐れつつ過ごしていた日々を、かつて過ごした中でも最も素晴らしい最良の日々として振り返る。あの時、ああ私主の方を向いていた、振り返るんですけれども、現在について言えば、ああそれは陰鬱であって、やるせなさ、そういう陰気な衣装をまとっている、多くの人がそういうこういう状態に陥っていると言えると思います。こうした人々は、こうした私たちはと言ってもいいかもしれません。若かりし日、あの良き時代をもう一度過ごしたい。ああ、またイエス様のそば近くでいた、そのようにして暮らしたいんだ、そういうふうに願いと思います。というのも、なぜか今その人々、私たちと言ってもいいかもしれませんは、自分が主の元からさまよい出てしまったんではないか、 というふうに思う。それか主が御顔を隠しておられるのか、私の方を見てくださっていないのか、そういうふうに感じているから、そういうふうに思うのであります。それだから今日のヨブのように、ああ過ぎた年月のようであったらよいのだが、昔の日のように、私、神様を見つめて、神様も私を見つめているような、あ、そのような日がだったらよいのにな、そういうふうにつぶやくのである。このつぶやきに、まあ、つぶやいてしまうような時のいくつかの事例を取り上げていきたいと思います。まあ、状態というふうに言っていいかもしれません。こういうふうにつぶやいてしまう一人の人の一つの状態、一つの状態、これ非常に頻繁に生じる一つの状態というのは、それは常時常に心の平安を得ていないという時にこういうことをつぶやくということはあります。ある人が言います。ああ、できれば私は昔の自分のようであったらよいのに、あの時はいかなる悩みや試練が私に降りかかってもなんてことなかった、私は神様に全てをもう明け渡せるとも感じていた、私は将来に対していかなる恐れも覚えていなかった、もう全部委ねられる、母親の胸に抱かれる子供のようにもう安らかに眠っていた、そういうふうに、私はアドナイイルエ、私の神はもう備えたも、主は備えたも、そういうふうに言うことができた、私は自分の仕事ももう御手に任せていた、私は自分の命そのものも家族も子供たちも何もかも神様に委ねることができていた、全て御手に明け渡して、毎朝主よ、私は自分の意思ではなくて、もう私の自分の意思などはありません、あるいはまだそれが残ってたとしても、あなたの御心がなりますように、というふうに祈ることできていた、あなたの願いこそが私の願いで、あなたの望みは私の望みなんだ、というふうに言うことができた、もう新婚の夫婦のようにですね、神様とのその関係、甘やかな関係の中にあった。しかし今はつぶやいている人はこういうふうに、ああ過ぎた年月のようであったらよいのだが、というふうに思っている。あ、いかに私は変わってしまったことか、今私は仕事のことでやきもきしだしている、今私は少しの現金もお金をなくしちゃったら、落としたら、もう不安で不安でたまらなくなる。しかし以前の私だったら、それが10万であろうと100万であろうと、それを私に与えてくださる神様に感謝できるのと同じぐらい、まあ、容易にそれが取り去られても、あ、神様に感謝することできた、あ、取り去られてもこれ何かに用いられんだろう、そんなところに不安はなかった。なんとちっぽけなものによって私心を乱されていることか、少しでも何か災難が降りかかるかもしれない、そういう心配があると、何か悪いこと起きるんじゃないか、それが分厚い、まあ、黒い雲のように魂の上にこうどよんでしまう。私は四六時中利己的で、常に自分の願いを叶えることだけ望んでいる。ああ、今の私は全て神の御手にお任せできるなどとは言えない。何かしら委ねきれないものがある。私の心には自分を愛する、まあ、利己愛という名の悪い悪の植物が絡みついていて、私の魂の神経 そのものを内部にこう根をこう織り込ませている。ああ、私の中には私の神を愛する以上に愛する何かがある。あ、今の私は全てを明け渡せているとは言うことができない。あ、かつての自分とは違う。このつぶやき、このつぶやきを聞いてきて、私たちの心に共鳴するところがあるのではないでしょうか。私は今抱えているような悩みを耐え忍ばなくてもよかったはずだ。どんな重荷がのしかかっていても、それを主に投げかけていたはずだ、渡せていたはずだ。もし私が自分の肩の上から重荷を取り去り、それを全部支えてくれるあの岩の上に置くことが置くということを今実践できていたら、もし私が以前のようにいかにすれば自分の嘆きと悲しみを神様の前に注ぎ出せるか、そういうふうに祈りの中で実践できていたら、どんなに良いことか。でも今は祈りの言葉も出てこない。神様にその苦難苦悩を 委ねることができない。愚かにも信頼を自分に置いている、心配を自分で背負っている。ああ、すべてのことを主に委ねられていたあの時が私に戻ってくればどんなに良いことか。このつぶやきに私たちは無関係でいられないと思います。全部委ねられていた、そういう時あったけれども、今は何かここだけは委ねられない。そして言葉が祈りで主に伝えられない、そういうこと、かつてだったらできた、そういうふうに思うことはあるのではないでしょうか。これが一つの、でも頻繁に起こる一つの状態であります。でもう一つ見てみたいと思います。もう一つは自分の良心が、まあ、心ですね、あの親ではなくて良い心が、良心がかつてそうであったほどに敏感ではないということから、このつぶやきが出ることがあります。私たちは神様を信じて歩み始めた、まあ、信仰告白をした、洗礼を受けた、若かりし期、まあ、洗礼受けた、若くなくても洗礼受けた後ですね、罪に対してとても敏感であったということがあると思います。私たちが死を初めて知った時には、あ、でも道を踏み外すのではないかと恐れてですね、ある意味怖がりすぎてほとんど一歩も前へ踏み出せなかったぐらいに、まあ、敏感であったことあると思います。その時私たちは何事も石橋を叩いて渡るかのように、もう確かめて確かめて歩んでいった。何かが罪ではないかという、 こう疑惑を感じる場合は誠実にそれを避けていた。本当は許されるような、まあ、ある種の行いも徹底的に拒否していた。私たちの両親はそれほどまでに鋭敏だった、敏感だった。神様に罪を犯さないように何をすることも恐れていた。蛇から逃げるように罪から逃げた、逃げていた。しかし今は違う。確かに私は主の道を捨ててはいない、主の掟を完全に忘れてはいない、確かに自分の人格を汚すようなことはしていない、他者の人格もそう、人々の前で公然と罪を犯しているわけではない、しかし私の良心はかつてとは違っている。以前は自分を大いに叱っていたのに、これダメじゃないか、いいのか、これ神様の御前でこんなことしていて、そういうふうに見えていたのに、今そうしていない。私の良心どうしてしまったんだ、もう一度私がもう一度その敏感な良心を持てていたなら、そういうふうに思った時に、ああ昔のようであったらよいのに、過ぎ去った年月のようであったら良いのだが、そういうふうに叫ぶ、それとこう共鳴するところがあると思います。もう一つこの悲しいつぶやきにはまた別のことと共鳴します。私たちはですね、以前そうしていたほどには神様の栄光とまた人々の救いについて大きな熱心を持っていない、その違いの中でこのつぶやきは起こるんです。昔であればあの人が罪に傾いているのを見ただけでも私たちは目に涙を浮かべてその人の前に走り寄って、そうした人々を救うため救うためなら自分を犠牲にすることすら願った、主イエスについて絶えず語っていなくてはならないと思っていた、何か善を施せることがあればいつでも真っ先に、また最も熱を込めてそれに取り組んでいた。何とかして幾人かでも救いたいと願っていたし、その時には一人の魂でも地獄からかすめ奪うことができさえすれなら自分を捨ててもいい、そういうふうに思っていた。あの人に対して、あの人に対して抱く愛の深さ、熱烈さのあまり私たちは全世界から罵られてもやじられても迫害されても、その人に対して主の愛、私の愛、そういうことを示すことができしたい、そういうふうに思っていた。しかし私たちどうでしょうか。この地に住む人も、前にも言ったことある、何千何万もの人々が日ごとに滅びに近づいている、そういうことがある、なんとか分かっていても、頭で分かっていても、また愛するあの人が、家族が、子供が終わりの日の裁きの座に近づいていっても、それを日々近づいていってる、終わりは近づいていくんですけれども、心が動かない。 あの時の涙どこに行ってしまったのか。私たちは涙なしに生きることができてしまっている。心も込めずにその人たちのために祈ることができてしまっている。お救いください、知らせてください、心が抜けてしまっている。切迫した必要を感じもせずにそう語りかけることができてしまっている。その人の今が守られて幸せになればいいと願う。それだけになってしまう。かつての私たちは、神様、私を助けてくださったように今穴の中に引きずり込まれている私の愛するものを救い出してください、救ってください、私をそこに使わせてください、そういうふうに祈っていました。しかし今それを皆どこか心が抜けてしまっている。もし私たちの状態がこのようであったとするのならば、私たちはやはり、ああ過ぎた年月のようであったらよいのだが、あの昔のあの熱心さを返してくださいと、そういうふうに叫びをあげたくなる。そういうふうにあげなくてはならない。このつぶやきを見ました。昔のようであったなら、そのようなつぶやきの状態一つ一つ聞きました。でここからはなぜじゃあそうなってしまったのか、その原因とそれに対する癒し、まあ、治療法、主の癒しですね、それを聞いていきたいと思います。こうした、まあ、嘆かわしい事態を引き起こす原因の一つ、それは単純に祈りの欠如ということがあります。そしてその治療法というのはこの原因のすぐ隣にあります。祈るという、私たちが昔の日々のようでない一つの理由はこう、私たちはかつてのようには祈ってない。この世の何にものにも増して私たちの魂をこのように痩せこけさせるのは祈りが不足することであります。ないがしろにされている密室での祈りですね。密室で祈りなさいと主が言われた、それを忘れられている密室が、まあ昔の説教者はこう言ってたんです。密室がないがしろにされている、そのないがしろにされた密室があらゆる悪の生誕地、そこから悪を生み出すんだって、そういうふうに言った昔の説教者が言います。むしろ逆にあらゆる善もこの密室から生まれる、あらゆる良いことはそこから湧き出すというふうに言っている。密室でキリスト者はそれをつかみ取る。しかしキリスト者が自分の密室をないがしろにすると、そこからあらゆる悪が生じてくる。いかなる人も自分の密室を捨てるなら恵みにおいて進歩することができません。最初にたくさん恵みを受けて私たち太った人になるかもしれない。太った人というのを身につけた贅肉に頼っては少しは生きていけます。しかしいかなるキリスト者、まあ、贅肉つけた人もだんだんと細くなって、そこに頼って生きることはできなくなる。いかなるキリスト者であっても古い恵みに頼って生きられるほど贅肉には満ちておりません。新しい恵みを求めなくてはならない。脂肪太りのキリスト者はコロリと死ぬことはあるかもしれないけど、自分の蓄えた脂肪に頼って生きるということはできない。愛する兄弟姉妹方、自らの最近の姿を振り返ってみて、昔の私の祈りは今よりももっと定期的になしていたし、もっと熱心になされていたけれども、今の私の祈りはかすかで、真摯でなく熱烈でも熱心でもない、こう言えてしまうことはないでしょうか。愛する方々、私たちが引き下ろされていた、なんでこんな今は違うんだというふうになっているのは、一つの原因はあまり祈らなくなったということ、それがあるでしょう。その私たちが引き上げられるのには大いに祈ること、祈りの欠如によってこそ私たちは貧しくなった。だから祈りを増し加えることによってこそ私たちは再び富み栄えるようになる。土を耕す、そのような祈りが全くないところには私たちの養いとなるものが何もないのである。愛する方々、もしキリスト者を蒸気機関車、蒸気機関車でも蒸気機関に例えることができるとしたら、 聖霊によって送り込まれたその祈りというのは、キリスト者の動きを維持する火、そこから燃やされて蒸気が出て体が全部動き始める。その祈りの火、聖霊が内側から祈らせるその言葉を出さなければ私たち動かない。祈りは神様がお選びになった恵みの伝達手段であります。それをないがしろにするというのは、賢くないことなのであります。そして次に、もう一つ神様に対するつぶやき、昔のようであったならという苦情が生じるのは、そのもう一つの大きな原因は、それはしばしばそのものが偶像礼拝をしているというところから来ます。多くの、こういうつぶやく人々が、やっぱり神様以外の何か他のものに心を捧げて、天にあるものではなく地上のものだけに愛を傾けるということになってしまう。人が自分のために偶像を作って拝もうとするとき、必ずやそれは本人の上に転がり落ちて、その骨を何本か砕くことになる。イスラエルの民も金の格子作ったときにですね、偶像を作りました。モーセがいなくなって神様の前にいて実戒をいただいていったとき、金の格子作った。で、怒られた後、その金の格子の像を粉々にして、その粉々になったものを飲ませられた。偶像を作って拝んでいる、その時燃え上がっているかもしれないけれども、それをだんだん続けていくうちに、主はそれを壊されるだけじゃなく、ここに苦難をもたらせられる。苦しみが必ず来る。かつてのようではなくなる。神様はご自分の民がご自分に、ご自分だけにより頼んで生きるようになされるためにですね、もし民がご自分以外の何か他のものにより頼んで生きようとすると、その民がですね、マラの苦い水というのがありました。飲めないほどの苦い水、それを主がしたんですね。それを得るように念入りにお定めになっている。主を見てない時に、そして苦い水を飲んでしまったら、それしかないってなってしまったら、本当の飲み水を欲しくなるように神様はさせる。彼らの飲み水を苦くし、彼らは本当の命の水を流す、あの岩へと追いやるために苦い水を飲ます。偶像を、アイドルという言葉があります。心違うものに心を向けているということが私とあるならば、向けているときに何か苦いことが起こる。あかん、こっちに行かなければというふうに追いやられる。こう向いているとき、苦しいとき、かつてのようだったらその思いを起こさせられる。愛する方々、私たちは注意して、自分の心が完全に神様に向いているか、キリストのものなのか、キリストだけのものになるように、そのようにしたいのであります。もしそうなっているとしたら、私たちは過ぎた年月のようであったらよいのだが、そういうふうにつぶやくことはないでありましょう。最後にもう一つだけ原因を聞きたいと思います。これは最も見受けられるものというふうに言ってもいいかもしれません。それは私たちが自分で自分を義とするものになってしまっているかもしれないということです。自分で自分を正しいとするということです。自分によって自分を正しい。もし私たちがそうなっているのならば、それこそ私たちがかつての私たちと違うと感じる最も大きな原因というふうに言ってもいいと思います。愛する方々、かつての私たちがよく囚われていたというのがこの自己義認です。私良い、これで良い、私よくやって、これうまくいってる、私よくやって、この自己義認というのは、私キリスト者であっても生きている限り決して追い払うことができません。いつでも来る。自分を義とする思いは蛇と言ってもいいでしょう。蛇はいかに狭い隙間であれ、どこにでも潜り込んできます。それはどこにでも入り込む。あなたがあなたの神に仕えようとしていると、仕えようとしている、そういう心を見て、お前はなんと素晴らしいやつなんだと、そういうふうに蛇は言う。お前は神に対してなんと良い奉仕ができているんだ、お前は立派なやつだ、そう蛇は言う。 心の中ですね、自分ででもこう言ってる。祈祷会に行くと、神様が、まあ、あなたに賜物を与えてくださっていて、自分の心を注ぎ出して祈ることができている。あ、それはいいこと。しかし、たちまち蛇がですね、満足げに背中を叩いてくる。お前上手に祈れたな。お前恵みにおいてぐんぐん成長してるぞ。およし。神様に信頼し続けていると、蛇は言う。お前の信仰とても強いぞ。どんな試練をもお前は打ち勝つことができ、お前、どんな試練にあっても、その試練がお前を打ち砕くことはない。見てみろよ。お前の周りにはもっと弱い兄弟がいる。あの者はお前の半分ほども強くないと。比較させる。どこでも自分をこう認めさせようとして、その蛇はやってくるの。いやいやいや、私はこんな蛇の言葉に流されません。私は何もできません。私謙遜です。信仰者として小さいものです。だから大丈夫です。自分を卑とすることはありません。今そう思った。そう思った愛する方々。私たちは自分が謙遜だと考えているまさにその時、確実に高ぶっているのであります。自分の傲慢さ、高慢についてこう、つぶやいている時こそ、一般にはそれが最も謙遜な時の、なんで私はこんなに高ぶってしまうのか。そういう時謙遜。いや、私は謙遜で全然慣れている。そういうなっている時が一番傲慢なんです。私たちは自分が最悪だと想像していた時、それがしばしば最上であって、自分が最上だと思い込んでいた時、しばしば最悪なのです。この忌まわしい自己欺人こそ、私たちの魂の中に潜り込み、私たちに昔の方が良かったんと、そういうふうに言わせるのである。あなたが今高く登りすぎているのなら、今あなたは救い主の足元に、私たちの足元に来てくださったあの救い主の足元に、哀れな罪人としてもう一度ひれ伏す時なのであります。で、最後にですね、締めくくりとして、すすめを聞きたいと思います。勧告。これは慰めのすすめであって、また勧告であります。ここにいる人の中で、私はこれからもう二度と、今よりも幸いな状態にならない。神様は私のところからいなくなってしまった。神様に見捨てられた。なんかどんどん悪くなっている。そういうふうに、そういう思いでいる方。その方は、どういうふうになってたか。最初幸いな歩みを始めていたけれども、しかし今パウロが牢屋に閉じ込められているんですね。長い間その苦しみの鉄の檻の中に座り込んでいる。その一つの苦しみ、鉄格子ガタガタをこう言わせては、それを破ろうと自分のか弱い力を使ってそれ壊そうとしていた。また削ろうとしていた。しかしそれいくらやっても破ることできないですから、そうやればやるほどですね、力なくなっていく、気力もなくなっていく、空になるくらいまでなってしまう。だから、あ、昔は元気があって私はもっとできていたのに、もう何もできないというふうになってしまう。いくらそれ続けてても、もう一度気力振り絞ったとしても、あなたは決して自分の力でその檻から脱出することはできないので、じゃあそのあなたは何をしなくてはならないのでしょうか。そのあなたは、カゴの中に入れられた鳥のように歌うことから始めなくてはなりません。そうすれば、優しい主人がやってきて、あなたをそこから離してくださるでありましょう。その方に向かって、ここから解き放ってくださいと叫ぶのがいい。あなたが泣いて、叫んで祈る。そうすればその方は必ず来られる。パウロは賛美していました。檻の中で賛美して祈ってました。泣いてもいいでしょう。泣く祈りもあります。どういう形でもいい。歌って叫んで祈る。そしたらそこから、その状況から救い出されるのだ。そしてあのヨナのように、大きな魚に飲まれたヨナのように、あなたは来たるべき日にこう叫ぶでしょう。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。 黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった、そういうことができるでありましょう。まず叫んで祈ること、主に求めること、自分の力で檻から出ようとしないこと、必ず助け出してくださる。そして最後の一つの勧めは、慰めというよりは私たちのあるべき姿、それをさらに目指すように、私たちを一層かきたてるための勧めです。私たちはキリスト者はただ救われるだけで満足し、天国に入れさえすればいいでしょうか。つまり信仰を告白して洗礼を受けて救いに預かって、それで私たちの地上での歩みは役目を終えているでしょうか。洗礼を受けた瞬間、死んでもいいと思う気持ちにはなりますけれども、じゃあ今生かされているこの地上の役目何でしょうか。私たちこの地上で、洗礼を受けた後、救いが保証されている歩みの中で、じゃあほどほどに神様の方を向いて、ほどほどに隣人を愛して、そういうふうであってよろしいのでしょうか。キリスト教信仰においてほどほどということがあるでしょうか。ほどほどの信仰、そのようなものがあるでしょうか。夫が妻に対して、妻が夫に対してほどほどの愛情を求めたりするでしょうか。神様は私たちにほどほどの愛情を求めておられるでしょうか。親が子供に向かって親の言葉、私の言葉をほどほどに聞いてほしいというふうに期待するでしょうか。私たちがパートナーや家族、愛する人がほどほど正直であればいい、ほどほど誠実であればいい、少し悪くたっていい、そういうふうに思うでしょうか。思わないでありましょう。そうならば、いかにして私たちは神様の前で信仰がほどほどでいいというふうに言えるでありましょうか。語弊を恐れずに言えば、ほどほど信仰しているとは信仰がないということと同じに言える。これかなり厳しい。人生の中心に入り込んで影響を及ぼさないようなキリスト教信仰があるとするのならば、実質的にはキリスト教信仰でも何でもない。で、そのような信仰者というのはイエス様が例えられたあの白く塗られた墓と同じです。見栄えは綺麗、白く綺麗に塗られている。外見は綺麗、外見はキリスト者、形はキリスト者、見栄え、しかし中はどうだ。墓の中、昔の墓ですから、そのまま葬られています。腐っている、骨がある、中が腐っている。私たちは見栄えが良くて形がキリスト者、それで満足してていいのでしょうか。そういうあの白く塗られた墓と言われるキリスト者は、自分の内部を見ていない、自分の内側を見ていない、さらに言えば生活の内側も覗き込むことをしない。どう見られているか、キリスト者という事実、そしてどう外見だけなんです。中を覗き込めるのは自分、神様も覗き込んでおられます。だからどうか今私たちが自分の内側をもう一度見ることができるように、そして神様が内側から本物のキリスト者にしてくださるように、私たちを内側から新しくする、そのような燃やす、精錬する炎を今求めたいので、それは内に住まわれる火と言われる聖霊なる神様にそれを求めたい。私たちその火に燃え尽くされてなくなるということはありません。その火に耐えることができる。そして古いもの、腐ったものはなくなる。なぜ耐えることができるのか、それは私たちが神の子ともされているからであります。新しいものだけが残る。だからその内側をもう一度私たちは見つめ、そのことを新しくしてくださる神にそれを祈り求めなくてはなりません。またここにいる中のある人々は、 新しく人生を始めたいと願っているかもしれません。じゃあなたはそうすることができる。どうやって？というふうにあなたは尋ねるでしょう。それはもしあなたがキリストイエスに会って新しい人になるなら、あなたの人生は確実にやり直すことができる。新しくなる。神様はあなたを新しい人にすることがおできになる。聖霊なる神様はあなたに新しい心をお与えになることができる。新しい霊、新しい心、新しい喜び、新しい幸せ、新しい望み、そして最後に新しい天、新しい世界、それをお与えになることができる。それでもいやしかしというふうに言う人いるかもしれません。私はこうしたことがなんだか必要だと感じていますが、私にそれが持てるでしょうか。あなたにそれが持てるかどうか、この言葉を聞いて考えてみるのがいいと思います。聖書にこうあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった、この言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。それはある程度まで受け入れるに値するものというふうに言っていません。あなたがそのまま受け入れるに値するというふうに言っています。もし今あなたがイエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来られた、私はそれを信じる、私はキリストがそうなされたことを知っている、キリストは私を救うために来られたんだ、そういうふうに言うのなら、あなたはそれがそのまま受け入れるに値するものであることに気づくでありましょう。それでもあなたは、でもキリストは私を救ってくださるでしょうか、私を救ってくださるでしょうかと言うかもしれません。そのイエス・キリスト、イエス様は聖書、他の聖書の箇所でこういうふうに言われています。私のところに来るものを私は決して捨てません。私などが来てよいかわからないのです。そういうふうに思うかもしれない。しかし決して私のところに来るものを私は捨てないというふうに主イエスは言われています。来なさいというふうに書かれています。あなたはイエス様のところに行くことを欲しているでしょうか。欲しているのならば、欲しているそのあなたは、そうならば聖霊なる神様言っておられます。聖書ヨハネの黙示録の最後の章のところでこう言っておられます。乾いているものはここに来るがよい、命の水が欲しいものは値なしにそれを受けるがよい。主は招いておられます。愛する兄弟姉妹方、ここに集う方々、イエス様はあなたをご自分の栄光の御国へと引き上げてくださいます。かつてのところではなく、願わくは神様がその御名のゆえに、その恵みを私たちに施してくださいますようにお祈りしたいと思います。天におられます父なる神様、燃えるような昔の日々を私たちは求めることがあります。昔のようにであったらよいのだがと、そうつぶやいている私たちの心があります。なぜそうなってしまったのかわからない自分がおります。しかし主よ、あなたが今日一つ一つ明らかにしてくださいました。ただ今あなたにもう一度叫び祈ることができますように、私たちが抱えている一つ一つの事柄、仕事、家族、病、すべての事柄を自分で追い込もうとするのでなく、揺らぐことのない、崩れることのない岩であるあなたにお預けすることができるように、どうぞ私たちのうちからその祈りの言葉を引き出してくださいますように、歌い声と祈りの声を私たちに与えてくださいますようにお願いをいたします。 かつてのようにではなくて、今あるあなたの恵みと先に置かれているあなたの恵みを求めて叫ぶことができますようにお導きください。またあなたを求めている者に、私であっていいのかとそう思っている者にあなたが来なさい、私のもとに来なさい、休ませてあげよう、命の水を与えようとそうおっしゃってくださっています。ただそのことをそのままに受け入れることができますようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。